探偵画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
本日はユナイテッドシネマでニコラス・ケイジ主演のトカレフという映画をね、はい、見ましたね。
そうですね。ちなみになんか日本はアメリカン名がトカレフで、他の名前だとレイジっていうなんか復讐だかっていう名前の映画になってるみたい
です。アクション映画でね、
アクション、まあアクションであり、ちょっとしたミステリーっていうのも変ですけど、
ミステリー仕立ての、そう、
ちょっと一風変わってるような犯罪アクション映画。
さて、そんなトカレフで我々は一体どんなサイゼリア、デザートを注文するでしょう。
どうしようかなっていうの
を。ねえ。
でも、多分俺が見たいっていう部分は見れたんです。
はい、じゃあイタリアンプリンとドリンクお願いします。
あ、同じものを。
イタリアンプリンとドリンクバーを2つずつ、はいはい、
お願いします。
はい、まあ、
はい、どうも、はい、まあね、ランクとしては、まあ、300円台が一番高いの で、ね、で次がまあ299円で、まあ、一番安いのが
169円。
まあ3番手ぐらい。
そうですね、
星で言うと2個半ぐらいな感じかな。
ああ、まあそうですね。俺ちょっと悩んだんですよね、見たいところっていうのが、ニコラス・ケイジがゼロから急に沸点がぐわーっと上がって暴走するところをものすごい見たかったんで、あるシーンでそれが見れたんで、すごい俺は そこだけ見れればまあいいかなと
思っ
ていましたし、で、まあ、なんでしょう、この映画ができますっていう、来ますっていう前に、アメリカのサイト見てたら、結構、
はい、はい、どうも、はい、ありがとうございます。
その場の方は、はい、ご参考にしてください
ね。はい、すみません。まあ、ニコラス・ケイジの娘がね、ニコラス・ケイジが元ギャングで、すっかり足を洗って、すごいなんかセレブになってるんだよね。
そうですね、なんか
建築会社やってるのかな。
建築会社のやつで、市長の挨拶の横に入ってなんか発見できるぐらいの。
そう。で、ところが、高校生の娘がある日誘拐されて、で、昔のなんか恨み持ってる連中がやってんじゃねえかっつって話し始めたら、途端に死体で見つかっちゃうんだよね。
でそれに使われた拳銃がトカレフだって言って、あ、じゃあロシアのやつだっていうので、それの思い出もあるしって言って、
自分にも身の覚えがある銃だったんだよね。あの時の88年に使われた銃がまた何年越しに、現れちゃった。
現れて、それだから俺に恨みの持ったやつが娘を殺したんだっていう話で復讐していくっていう話なんですけれど、
でニコラス・ケイジには2人仲間がいるんだよね。で太っちょのやつと、
バーのマスターみ
たいな。バーのマスターと、なんかそのバーで最初娘のパーティーみたいな、
17歳のパーティーをやるっていう話で
しようとして、ドアマンが覚醒剤を売ろうとしてるぞって言うと、ニコラス・ケイジがなんかすごいムッとするんだよね。
でもお前もやってたじゃないかみたいな話をするちなみにまあ、これネタバレになるからちょっと最後の方に言いますけれど、まあ、映画自身の面白さっていうより、俺、街の映像とかすごいいいなっていうのを思って、なんか、平たく言っちゃえば、このあんま金かかってない映画で、なんか、なんつったら、オリジナルビデオみたいな感じなところも結構あって、
ね、V シネみたいな感じ
で、ね、そうです、そんな感じの作品で、もう期待したんですよ、ニコラス・ケイジの役、演技だったら、もしかして狼をスパバ的な感じを出せるかなと思ってずっと期待してて、で日本で公開決定した時にいろいろサイト調べたら、アメリカで見た人の感想がなんかアメリカの票だと最低って書いてあるけれどでも実際そんな票を気にせず見に行ったら意外にいいって話書いてあったんで、 讐とはこういうもんだし、こういうふうに終わってくれれば復讐として、あの復讐映画として自分的には納得できるっていう話書いてあったんで、すごい期待してたんですよね、
う
ん、で
なるほど、まあ、日本のそういうレビューだとあんま絶賛してる人いなかったよ。
まあでも俺は決してオチは嫌いではないですね。
本当、うん、まあそれで娘がさらわれて、どうやらロシアマフィアが怪しいぞっつって、3人で殴り込みをかけるんだよね、ポーカー屋みたいなところで。あ、最初にその前に役の売人みたいな、
俺そこはちょっと笑っちゃったんですけれど、あのニコラス・ケイジがすごい悩んでて、うん、お前なんかコネがあるかっつって、うん、俺なんか知ってそうなやつがいるからそいつのところ訪ねてみるっつって、そいつのところ行くんですよね。
黒人のね、チンピラで、
チンピラでて、あの好きだった女が役中でラリってて、
うん、
首に縄締めてロープ締めて、うん、ボーンって投げるじゃないですか。
でロープを女の首に絡めて、その端っこをブロックに、コンクリートのブロックに言われて、そのブロックを窓から放り投げるんだよね、ラリってる女の子に。
で首が締まって死にそうにな
って、窓枠で女の首がすごい締まりそうになる、
あすごいシーンだなと思って見てて、いや俺本当に知らないんだってっていう話して、
うん、
でロープを銃で撃って、お前すげえな、あんな銃、あのロープ銃で撃ったじゃねえかっていう話して、うんうん、次のシーンになったらニコラス・ケイジのところに行って、うん、発砲手を尽くしたんだから分かんないんだよねって、お前操作一つしかしてないじゃんっていう、
いやその回答やってたんでしょ、なんか
しかも見せればいいのに、うん、詳しい操作ってそれしか見せてない。
そうだね、しかもね、あのロープを打ったところもね、いや俺初めて打ったんだって
。こいつら信用していいのかニコラス・ケイジ。
いやでもね、その前の場面であの二人にニコラス・ケイジが訪ねた時、俺に力を貸してくれっつって言って、ここに20万ドルあるって、2000万だよね、お金で言えば。そんなしがないバーのマスターとさ、もう一人何やってんだか分かんない、プータローみたいなやつよね、でっかい方。
そうですね、
そしたらそいつらが金なんか受け取れないって断るんだよね。あそこでなんていい友情なんだって、あそこちょっとね感動したんだ。
まあでも、ね、所詮チンピラの浅瀬みたいな感じで。
まあでもそうは言っても受け取ってくれ、そこまで言うならもらおうってあるかと思ったの、全然受け取らずにこう抱擁するんだよね、がっちりと。
俺あのボスも笑っちゃったんですよね、ボス最初の、うん、あのなんかニコラス・ケイジ、あの葬式の時にニコラス・ケイジ
の車椅子の
あって、でなんかお前を、あの車椅子からお前をこう上から見るのは疲れるから、お前椅子に座って話そうぜっつって、うん、これで目を見て話せるって言ったニコラス・ケイジの目にサングラスしてるんですよ。すっげえ笑っちゃって
目
見えねえじゃんと思って、
まあ娘の葬式だから涙とか出て見られたくないのかなとか思ったけど、ガンとしてサングラス取らなかったもんね。
ケイジも何もねえじゃんと思って、何言ってんだこいつと思って。
しかもさ、最初行きの道は二人きりなのってニコラス・ケイジが車椅子を押していくのに、帰りにニコラス・ケイジそのまま置いてスタスタ歩いてっちゃうんだよね。
ゆっくりこう自分で動かして、あれ仲間いねえのかよ。
子分とかが連れ戻しに来てくれんじゃないのかなって思ったら全然来なかった。
あのボスもなんか今でもヤクザのボスだぞみたいなこと言ってるわけに、うんうん、え何やってるんですかっていうのを全く見せないですよね。
そうだね、
権威だけを言って、
うん、
なんだこいつって。
そう
で、いろいろおかしいところあるんですよ。
いろいろあったね。
ダニー・グローバー演じる刑事が来て、お前とは何年来の仲間だよっていう話、うん、あの知り合いだよって言ったら、 4P 事件の頃からの知り合いだろって言って、
うん、
それが絡んでくるのかと思ったら、うん、その事件何も、
4P 事件で結局何だったのかよく分かんないよね。
それ
3人の男が1人の女の子とセックスしてなんか事件になったのかなって。
なんだろう、それも言わねえんだと思って、
うん、
いやーなんかコロコロぶっ飛んでるんですけれど、
そうなんかね、それでとにかく、あまあその黒人に殴り込みかけたその家のスラムっぷりもまたすごくてね、まあ、
そこは好きなんですよ、なんか、うん、この階段のさびれ具合とか
南くんちみたいな
あとあれです、あの あのお墓でなんか天使のなんかモニュメントみたいなのがあるんですけれど、はぎれて羽が折れたりするとか、ああいうなんか映像とかすごいいいなと思って、このなんか金持ちが住んでないような感じのあたりで繰り広げられるなんか
あった。ニコラス・ケイジがすごいベントレーみたいな高級車最初乗ってたでしょ、その後なんかムスタングみたいな、マッスルカーみたいの乗ってて2台持ってたのかな、
どうなんでしょう、
あれこれニコラス・ケイジの車だっけなみたいな、あれそれちょっと車違うぞってすごい、
あの3人で共有してた車じゃないですか、
共有してた車、
あのあいつらの秘密基地みたいなのあったじゃないですか、あいつらがなんか3人で乗り回してた車かなと思って、
そう、その秘密基地を忘れないうちに言っとくと、そのバーのマスターみたいなやつがさらわれて拷問にあってるんだよね、あさらわれてニコラス・ケイジが車にのあの拉致していくのを追いかけて、そういうカーチェイスになるんだ、でその間その基地でもう一人のクトッチョの仲間がに連絡して、 あいつも今バーに向かったって連絡あったぞっつって連絡もらってたのに全然分かってなかったんだよねで拉致、完全に拉致された後で秘密基地にニコラス・ケイジが行くと、女とストリッパーを家に呼べるわけないだろうっつってここで楽しんでたんだ
って、ね、すごい正論を言ってるような気もするなと思って
それでね、その辺でね、まあ最終的なオチも、まあそろそろいいかなって思うんだけど、結局その、あ、まず、その娘がさらわれて、実はその自分たち後ろぐらい過去があるから、そいつらに復讐されてるに違いないっつって、いろいろ殴り込みかけたり、締め上げてあげたりするんだけど、全部手探りなんだよね。
何一つ情報ないんですよね。
全部憶測でやってるから、こっち見ててもなんか本当に大丈夫かなって気分がずっと拭えなくて。
これでもそれがちょっと面白かったりするんですよね、うん、こいつら多分ミスに絶対ミスして、すげえミスを犯してるっていう。
でね、それでその連絡したのに来なくてストリッパーを呼んで遊んでたりするじゃん。で、拉致されてバーのマスターがすごい拷問されて、こっちは分かってるんだぜ、あの時の恨みを晴らしてるんだろうって、全然知らなかったロシアマフィアのボスにすごい秘密を漏らしちゃうんだよね。
したらそいつの兄貴だったっていう、お前が兄貴殺したのかって言われて、
もうすごいもうボーボーとちょっとした火遊びが燃えたら山火事みたいになっちゃうみたいな。
でもそこすごい面白かったんですよね、俺なんか、ああ全然見当違いなところで燃え始めてるっていう。
で最終的なオチが、実は拉致でも何でもなくて、父さんの銃をいじって遊んでたら誤射して娘の頭を吹っ飛ばしちゃったっていう、高校娘の友達中生の彼氏が事故で撃っちゃった、
ちなみにこの映画になってるトカレフっていうタイトルあるじゃないですか、あれはトカレフじゃないと意味がないっていうの分かりました？
どういうこと？トカレフ安全装置がない。
そうですそうです、だから暴発するっていうのと、結構トカレフって頑丈な銃なんで、ある程度錆びついても動くっていうのがあって、結構古い銃だったのにそれで暴発したんだっていう、そこだけはディテール細かくしてるのに、他のディティールは甘いよなと思って。い
やだからね、この映画はね、全部ね、登場人物が全員が全員画期的に素直な人たちなんだよこっちはさ、そういうサスペンス映画っつったらさ、何か隠し事があるに違いないとか、だから俺がね一番嫌だ、このオチだったら嫌だなって思ったのが、ニコラス・ケイジの若妻がなんかママ母で、娘と全然うまくいってなくて、その浮気相手に殺させたとか、そういう安っぽいのだと嫌だなって思ったら、そうではなかったんだけど、これはこれでなんかちょっと変だな。
でも最初にもしかしたらとは思いますよ。なんか3人組で来たっていうのでちょっと引っかかって、で男衆撃たれてもいないし、
その彼氏にニコラス・ケイジが最初すごいきつく 問い詰めるんだよね、そいつらの特徴を教えてくれ、鉛はなかったかとか、スラング使ってなかったかとか、どんな匂いがしたかとか、何もわからないっつって、とにかくガンとして一つも情報を漏らさないんだよね。
いや、そのシーンもそうなんですけど、その入ってくる前に、あいつ音楽聴いてたじゃないですか、割と平静な顔して、あっていうのがやっぱ引っかかって、そこで、あ、こいつってやっぱそれっぽいよなっていう。
そう、
ね。なんかそれで変な方向に暴走していくんだろうなっていうのがちょっとワクワクして。
ここまでね、全員が全員素直なサスペンスアクションって本当見たことがないから、そういう意味ですごいなんか挑戦をしたのかなとは思ったんだ。
俺もしくはあれなんですよね、あの中島監督の渇きでしたっけ、あれみたいに娘がなんかあってっていう、そっち方面なのかなともちょっと思ったり、
だからね、もう最初の黒人も嘘をついてなかったし、ロシア人も一つもそもそも関与すらしてなかったし
で、最終的に全部ニコラス・ケイジが他人のせいにしたりナイフのせいにしたりして
悲しかったのがさ、ニコラス・ケイジがその基地で問い詰めた時に仲間を差し込めてたんだよね
お前だけ信じてたのにってなんでお前信じてたやつにナイフ口
起きてくれって言って、本人はそこまで刺さってると思わなかったのかな、
ガッツリ刺さってる
そのまま死んでしまうっていうね、そこもひねりがない
だってあれですよ、刺した割にあっさり死ぬっていうことは相当な致命傷だよなと思って、
ね、いやナイフは危ないんだなっていうのがすごくよくわかる。
でもあいつナイフ使いだったじゃないですか、基本的にあの何でしたっけ、闇カジノに乗り込むときにナイフ一本で、
そう、そういうわけでね、まあ、本当お話を作ろうっていう人がこういうネタいいかなってちょっとは思っても、多分即ボツを自分で出すこれはないわっつって
もう少しネタすごい面白いのに
描かないものをしっかり頑張って描いたっていうすごい挑戦を感じる部分はあるんだ、
だからもう少しこれ見てもう少し切り詰めてったらすげえ面白くなりそうな、
そう、でもね、だからといってこの映画をちゃんとお金払って見てしっかり得した気分になるかっていうと全然ならない
俺でも結構楽しく見れたんでいいかなと思いますけど、
あとね、特にあのカーアクションであのバーのマスターが拉致られて、ニコラス・ケイジがものすごい追いかけるじゃん、あそこがね、すごいカットが切り替えがすっごいカチャカチャしてて、何が起こってるのか全然わかんないん
です。あそこは確かダメでしたね。
あとバイクが並走してんのに、あいつ結局どうなったのか全然わかんなかった。
あれ、あいつが攻撃するとかなんかあれや
いなんもなかったよね。ただちょろちょろしてただけだよね。
俺でもその、闇カジノみたいなところに乗り込むところのアクションとか、ちょっといいかなと思ったり、ところどころいいシーン
いっぱいあるんですよ。あとね、バーの、ところに5人ぐらいで襲撃したじゃん、で2人はマスターが殺したんだよ、ショットガンで。だから3人残ってるのに1人バイクに乗ってるってどういうことだって言って、あ、でもバイクで足がつくからかな、
どうなんでしょう、
車の方がね、バイクは、まあ自分1人だけ逃げようと思えばバイクの方がいいけど、
変なところいっぱいね、もう俺は嫌いになれない映画なんだ。
そうだね。まあ見といてよかったよ。なんかでもね、ちょいちょいすごい退屈なシーンがダラダラ続いて、
ちょっと眠たくなる
よね。眠くなっちゃう。何箇所かあったよ。
ありましたね。
それ
こそ、なんだろう、カーチェイスもちょっと眠たくなるよ、
カーチェイスもね、ごちゃごちゃして、ガンアクションも、カーアクションも、すごいリアリズムで描こうとしてるところはすごく好感が持ってたな、こんなのねえよバカだなみたいなのは全然なかったじゃん。それでだけどそうは言ってもなんかカットが細かすぎたり位置関係がよく分かんなかったり、
なんだろうな、なんか物語とアクションの温度差がほとんどないっていうような感じで、
そうだね、
だからところどころさっきも言ったあの殴り込みのシーンとかいいのに音符の開け方が変だから、なんか淡々と、多分あのシーンはなんか 何でしょう、ニコラス・ケイジが問い詰めようとしたやつを、うん、が銃を持って撃たれるっていうので、
うんうん、
レブッチョが撃ったじゃないですか、
うんうんうん、
あれをちょっとミステリー仕立てに見せたかったっていうシーンで撮ってるから、多分アクションメインじゃねえんだろうな
って。あそこもね、ニコラス・ケイジがお前があそこで撃ったから情報が聞き出せなかったじゃないかってすごい怒ってるけど、あれも男がね、レブッチョがただ素直に撃っただけなんだよ、ね、
お前撃たれそうになってたじゃんっていうのでこっち助けたじゃんっていう。
そうで、3人でロシアのバーかなんか乗り込んでった時も街で銃を撃つなんて結構堂々とねやって、まあ、警察もなぜかすぐ見逃しちゃうんだよね。ダニー・グローバー
が あんなに街中でカーチェイス繰り広げられると
何人も死人が出てるのにね
ここは俺が責任を持つ、こいつは逃がせなんて、っていう、なんでっていう。
そう、それにもね、特に裏が何もない。
ダニー・グローバーボケちゃったかなと思っちゃった。
そう、それでなんか意図が結局あったのかなと思ったら特になかったんだよね。
ダニー・グローバーの出演性がないんじゃねえのって地方刑事で見逃したっていうことなのかなとか
ねえ。でまあ、最終的にそのロシアのボスが車椅子の、あっちは何のボスなんだろうね、なんかのボス、ニコラス・ケイジ側の車椅子、
あニコラス・ケイジを育てたって最初言ってませんでした、
うん、
でまともになったのはお前だけだったっていう話で、
そうだね。でその打ち合いになって、車椅子のボスが銃撃つんだけど弾がすごいちょっとしか入ってない、
6発
11発ぐらい入る銃じゃなかった。
いや、リボルバーでした。
あ、リボルバーだった。それで車椅子だから銃を拾ったりできなくて、
あ、いや弾が切れて
る、うん、
なんですけれど、
だから親分から撃てばいいのに
っていうか、ロシア側のやつらも2人撃たれてるんですよ ねお前じいちゃんにやられすぎじゃねえと思って、
うん、まあでも少なかったよね、じいちゃん側は子分が1人だしかいなかったんじゃなかった、
まあ、でもロシア兵、ロシア そのヤクザも、うん、なんか今クリーニング屋でなんか金をクリーニングしてるみたいな、うん、あれとかあんまギャングのボスって言ってもそん なんか
2人ともあんま羽振りが良くないのかな、
羽振りが良くないっていう、メカニックのあいつとはまた違うんだなと思って、
うん、まあね、実際日本でも歌舞伎町のルノワールに行ったら、ね、ヤクザが打ち合わせしてて子分がずらっとルノワールの入り口をねこう直立不動で立ててルノワールなのにそういう状況があるからアメリカも似たようなもんなのかな、
そういう面とは理由なのかもしれないですよねなんかでもその感覚は結構好きでしたね、この映画。
うん、それでね、そのニコラス・ケイジ側の親分が殺されて、ニコラス・ケイジがもう敵はいなくなったよっつった で奥さん帰っておいでっつって呼び出してたら、ロシアのマフィアがすっかり、ニコラス・ケイジはその時点でそんな大事になってるって知らないんだよね、家に殴り込みに来て殺されちゃう
っていうか、すごい思ったんですよ、電話してる最中にお前拉致されたやつのことは考えなかったのかとか、
うん、
なんだろうこれっていう、
ぼんやりしてるよね。そのままさ、あんな騒ぎ大きくしてさ、街で以前と同じように生活できるとでも思ってたのかな。
いやでも娘の4歳ぐらいの写真のところに、うん、自分のしてたネクペンダントかなんか置きましたよね、
うん、
自覚をしてたのかなっていうのも気にするんですよね。
いや気に自覚はしてないよ、この映画全体のトーンから言ったら、そういう意図がないのないっていう映画だもん。
まあ最終的にあの時ナイフさえなければって、最終的にあの時、うん、俺が悪いんじゃなくてナイフがあったからっていうところまで言った、
うん、
やっぱニコラスこの主人公はなんか何でも人のせいにするんだっていう、うん、
まあ、全員が素直って言ったけど唯一隠蔽してたのは2人だけど娘の同級生だ
それも一つ思ったんですけれど、なぜ銃を戻したんだろうっていうのとかもすごい広かったんです
よ、ね、だから銃をニコラス・ケイジが回想した時にはぁって思うんだよね、うちにあるじゃんっつって
お前最初からあの事件ではあの事件は完璧に俺らは隠蔽したとか言っておくからお前持ってんじゃんと思ったし、
そうだからあの事件まで忘れてたんだわね。
だからあの拳銃さえなければ、
そう
ニコラス・ケイジは あいつらが犯人だっていうのも分かんなかったわけだしと思って、まあ、10代のやることなんでっていう
ねえ、まあね、娘を射殺したっつっても所詮は子供だからっつって許してやるんだよね。
でも CSI とか見てると、うん、結構どんな事件でもなんかちょっとした手がかりで分かるじゃないですか、うん、この刑事たちは本当無能だなと思って、
何にも手がかりもなければニコラス・ケイジもコロッと全部忘れてるし
もしかするとリアルなのかもしれないですよね、うん、それが本当
そう、なんかあのミヤネ屋とかで再現するとこんなでしたみたいなな
んだろう、本当にアンビリーバボーのなんかミステリー特集みたいな感じの、うん、ちょっとお金かけてニコラス・ケイジで見れたっていう
ねえ、
いやでもさっきも言ったんですけど、ニコラス・ケイジがゼロから振ってみやがってそこから暴走するっていうのが本当に、
うん、
好きなんですよね。
振ってにやばった場面ってどんなんだっけ、
あの屋上に追い詰めて、うん、あの水たまりの屋上で、
ああそこすごかったね。
でなんかだんだんもう切れてきて、うん、最初暴力だったのに剣技もう死んでるのに銃抜いてバンバン撃って、
あそこで死ぬんじゃねえっていう、自分が殺してるのに
死ぬんじゃねえって切れて、あの死んだところにまた銃何発かガンガン撃って、その後そいつの頭を蹴るんですよね。かっこいいと思って
むちゃくちゃだったね。
これがニコラス・ケイジで見たかったんだ俺は、うん、
でもねそんなので喜んでるのはうちらだけで、多分普通のお客さんはバカじゃねえのって思うよね
いやでも、なんでしょう、俺この間あのニコラス・ケイジの映画でバンコック・デンジャラスとあとアウトブレイク、ブレイクアウトっていう映画だっけ、見直したんですけど、
バンコック・デンジャラスはねすごい評判が悪かったからさすがに俺も見なかったよ。ニコラス・ケイジは大体見てるんだけど、
ブルーレイもらいました。
あ
これ以下ですよ。
あそう、ニコラス・ケイジはねたまにとんでもなくつまんない映画に出るんだよね。ゴーストライダーとか、
小泉さんでもあれですよね、ベストの 2-3 があれですよね、ニコラス・ケイジですよね。
2-3 ってなんだっけ、あの
2があのバットルーテなんで、3があのリービングラスベガス、
はい、生涯ベストのね、ハングリーラビットもつまんなかったしそうい
やでもハングリーラビットとかに比べたら全然俺は見てよかったと思いますよ。
そうだね、
ニコラス・ケイジが次の映画がマットみたいな映画っていうのもすごい不安なんですよね。
マット、
あのマシュー・マコノヒーのマットみたいな映画に、
あマット沼、うん、うんうん、あ本当ゲットバックもつまんなかったよ。
あ
川崎さんがその年のワーストに行ったもんそこまでではないかなとは思ったけどね、
まあ、ニコラス・ケイジは今あの無駄に映画出なくちゃいけないんですよね、あの人は。
あなんか借金した
の、借金とか
散財してフィギュアとか買いまくったんだっけ、
あれですよね、奥さんがプレスリーの娘かなんかだったと思います。
あそうだね、
あフローズングラウンドって結構面白かったですね。
あ本当、
あれです、悪役があの人ジョン・キューザックで、ジョン・キューザックがまた変態な、あの
こんな映画公開してた、新潟やってないよね絶対。
あのツタヤだけのレンタルで、
あそう
結構面白かったですよ。
ブレイクアウトなんか見たことない、見てない。
あこれがこの間見た映画で、あのニコール・キッドマン主演で、うん、あの監督がシェル・シュマッカーでしたっけ、あの
シェル・シュマッカーだっけ、
あれみたいな映画です、あのファニーゲームみたいな映画です、簡単に言うと。
あそう、あ俺見てる感想をね書いてた、普通だったって書いてた
見たことも忘れる、
見たことも忘れた、あ金持ち一家に強盗が押し込む割にミニマムな話で破綻もない代わりに特に驚くような展開もないって書いてるよ。
何でしたっけ、アメリカでも公開されなかったんですよ、
うん、あ分かったぞ、なんかあれ違うな、何かと混同してるな、マスクかぶった うさぎみたいなマスクかぶったのが違うな。あれはなんか、
あれはウィッカーマンじゃないですか。
うん、その娘がね、サバイバルキャンプで育って一人でそいつらを退治するってすごいかっこいいやつ。
なんだろう。
なんだっけ、なんかそうちょっと忘れちゃった。ノーイングもつまんなかったね。
あ、ちなみにあれですよ、ニコラス・ケイジの次の作品があれですよ、うん、あの究極のカルトで、あのキリスト映画 の、うん、あのレフト・ザ・ビハインドっていう、日本で一回アメリカで一回映画化されて、日本で人間消滅っていうタイトルで DVD になったんですけれど、うん、まあすごいキリスト映画でしたね。
あ、そう。
神に選ばれなかった人たち、人間だけが残って世界が崩壊していくっていうような、
ほら極めて遺憾な出来事があって、救命士っていうニコラス・ケイジの中でも大傑作の映画が星2つの評価されてるよ。
これは救命士20代の頃見れてすごい良かった。
めちゃくちゃ良かったよね。おかしいよこれ、映画 .com。
シティ・オブ・エンジェルとかどうでもいいんだけどな。
ねえ、本当どうでもいいよね。元のあのベルリン天使の歌もすごい眠くなるし大嫌いだよ。
あ、ネクストとかもすげえ笑ったな。
ネクストはね、評判悪かったから未だに見てないよ。
ああ、あれもとんでもない作品ですよ。
確かね、ゴゴロで東京のアパートで録画してるから、それで見ようと思って。
それで見た方がいいです。
本当に世の中にはゴゴロで十分な映画ってたくさんあるからね。
でも元もあれ90分ぐらいですね。
あ、そう、ゴゴロ80分だよ、正味。
あれですね、ニコラス・ケイジだと、あと、ドライビング・アングリーっていうのがすごかったですね。
ドライビング・アングリー。
ニコラス・ケイジ。ね、
3D。
ニコラス・ケイジ初めての 3D なんですけど、うん、ほとんど話がないんですよ。ゴーストになって、復讐しに来るっていう、ぶっ飛んだ話で、それをなんか万人が追いかけに来て、復讐するのかしないのかみたいな。
今新潟ではね、 T ジョイバンダイでジェイソン・ステイサムの今年多分一番面白いんじゃないかって、ステイサム映画の中ではハミングバードが公開されてるんだけど、水曜日のレイトで見に行ったら客が俺一人だった。
平日の午前中の締め集めです
わ。あ、そう、
2人とか。
これはね、由々しきことですよ。
ですね、
もう俺もツイッターとかでこんな面白いのをやってるんだから見に行こうって宣伝したいんだけど、妻に内緒で見に行ったから、ちょっと言いづらくて。
いやあれは本当に見るべき映画の一つだと思います
よ。アクション映画好きなら外せない一本だよ。
ちゃんと今回見たトカレフと違って、うん、ちゃんと追っかける時も分かるじゃないですか。
そうだね、ステイサムがホームレス時代にダンボールハウスで同棲してた彼女が風俗嬢になって男に殺されちゃうんだよね。金融街に働いてて30歳ぐらいで眉毛の上に傷のある男って言って、で最後そいつをビルから放り投げて
何の抵抗もしてないのに急にクイッと持ち上げて、
まあ、それが結局ラスボスだったんだけど、なんかすごい そいつはやっぱ見るからにこいつ憎たらしいなってイラッとさせるところがあるから、すごいすっきりして終われていいんだけど、今日のトカレフは最終的に敵の顔がね見えなくて、誰をこう憎んだらいいのかわからないままずっと話が進んじゃうから、そこがねちょっとモヤモヤするところだと思ったんだ。
まあ実際敵はそんな本当はいなかった。
本当はいなかった。全部手探りで憶測でやってて、濡れ衣着せられる人がいたりするだけで、
それによって引き起こした事件がまた広がっていくっていうような映画だったんで、
ね、そうだからね、まあでもこのトカレフはそういうアクション映画の定石をあえて外すっていう挑戦があったと思うんだ。まあでも定石外していいものができたかっていうとそんなに大して良くもなかったって思うんだけど、
ちなみにこの監督とパコなんとかっていう監督とニコラス・ケイジはもう一回組む予定があるので、次こそなんかこれを生かしたようなことをやってくれれば、
ね、でも心意気は多分ニコラス・ケイジも買ったんだと思うんだ、そうだね、それはやってみようって。
まあ、結構変な映画出る人ですから、そういうのはやりたい人なんでしょうね、
そう。 そういうわけで敵が憎いとやっぱり映画は良くなるなと
思いますね。
思いました。
そうですね。
ではさようなら。
失礼します。